ということで、
はい、
お送りしておりますけれども、
はい、
らしくあれでございます、
はい。
この番組ちょっと珍しくお便りをね、
あら珍しい、
はい、いただいております、
はい。
兵庫県西宮市、ラジオネーム唐揚げおじさんです。
ありがとうございます
ね。唐揚げおじさんっていうのもなんかね前あの若い者のラジオネームの方で、
はい、
あの水巻おじさんっていう人がいてて、ね、ちょっとどうかなと思って冬場に水巻かれたら近所の人迷惑してるんちゃうかなと思って
それはちょっと避けたいですね。
そうなんですよ、ちょっと紹介しつつも若干こう心がぼや、
はい、
なんかもやっとしたことあったんですけど、唐揚げおじさんです、
はい。
チェリーさん、八太郎さん、ラジコさん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しいトークとモノマネを楽しみにしています。完全にもう八太郎くんだけの、
ですね、
僕らはモノマネできないですからね。
できないですからね。
前回金曜日に河合直子の優しさの贈り物をリクエストした唐揚げおじさんと申します、
はいはいはい、
先々週ねそんな話しましたけども、はいはい、和歌山にも田淵巌さんに注目している同志がいて驚きましたさらにらしくあれでもレコードをかけていただき感激しています。新緑の季節になると優しさの贈り物や KBS 京都の特別番組カタツムリ大作戦を思い出します、
はい。
知らんでしょう
知らないですね。
でしょうね。そういう番組が毎年ねこの時期に連休前にやってたんですよ、
は
い。行きたかったな、放送の収録見に来たか、生放送見に来たかったなまた電子工作マガジンを拝見しました。
ほう、
前回ね
やりましたね、
ご紹介しました、はい。私は業界史マニアでもありますそんな人ラジオ誰やねんこの唐揚げおじさんってすごい人ですね業界史マニアでもあります。業界史でも最大手の部類に入る電波新聞の媒体に取り上げられることは本当にすごいことだと思います、はい。
へえ、すごい。
そうなんですよ、まあ、業界史事情は僕あんまり詳しくないですけど、はい、電波新聞は本当にあの有力媒体。あとねほんまにこう多分給与の面では一番とか言われてるのはあのボーイケイ君が転職した
某あそこね、
うん、業界史、はいはいはい、あれはもう本当に、
はい、
あの日本の農業を統括してる団体がバックにいてるんでもう間違いないと思います。硬い
業界史も結構いろいろありますもんね。
ありますあります、ね、いわゆる弱小の業界史から、うん、もうその業界ではほんまにみんなが呼んで権威があるっていう業界史と ねあるんですよ。
ありますからね、いっぱいね。
だからもうほんまにねこれはすごいことなんです、
はい、
と書いてくれてますね、うん。ここで前回金曜日でボツになった川柳を披露し終わりますこの人なかなか構成がねうまいことできてるんですよ最後に自分の川柳を
いいですねいいですね、
やりくり川柳ですね、はい。多分この日のやりくり川柳お題が盛り上がるやったと思うんですけど、はい。らしくあれ八太郎モノマネ盛り上がる。
あ、
これボツになったら前回それはボツになるわ
それを金曜日に読まれてもうって思いますよね。
そうそう、前回金曜日のディレクターやったら僕らしくあれの話いらんし八太郎って誰やねんってなるから
なりますよね。
そう、これはもうたまに島田さんね忘れた頃に言ってくるんですよ、
はいはいはいはい、
らしくあれの話、
はい。
ただ聞いてる人の何人が分かるんやろうと思って
ですよね、
でもそれはあえて分からんことを言ってるっていうのはまたこれ面白いとこなんで
確かにね、はい、
だか分かるんですけど、まあ、うん、ディレクターの判断としてはもうボツ当然ですね。
わざわざ入れてくるものではないと。
ではない。そんなマイナーなね、はい、ニッチ番組の話を、はい、あえてその昼のね番組ですることはないっていう。
確かにね。
これお便りいただきましてありがとうございます。はい、ぜひまたこの KBS 京都の話題、
うん、
サンテレビの話題、
うん、
ね、テレビ大阪の話題、
そうですね。
そして坂井谷の有力民放局、
はい、
ね、
うん、
この話題も、あと NHK 和歌山放送局の話題。最近間違いファックスの話もないんで。
あ、ないんですね。
ないですね。
もう間違い分かったんですかね、もうね。
いや、もう NHK の人も諦めたんじゃないですか
届き続けてるのかもしれない、
かもしれません。だからその辺のお話なんかもぜひ教えてほしいと思います、
はい。
そして実はまだこのお便りが届いてまして。
なんすかなんすか、
これね。
あれ、でかい段ボール箱
が4月に届いてたんですけども、
はい、
らしくあれ担当林様というと、
林様ジェリー様じゃなくて林様。
これね、大和高田市のスジコンオコノミーさんから、
はい、
なんと。
なんですかなんですか。
箱にはですね、
はい、
手作りの味高山かきもちと書いてあります。
かきもち、
これもまた八太郎くんの
かきもち。
そう、
なんかありましたねその話。
そう、あんすめ、あんた偉いね、自分が出てないからちゃんと聞いてる
んや。ちゃんと聞いてます、ちゃんと聞いてます。
さすがやな。かきもちが送られてきたんですよこれ。でもこれ
で
かきもちって書いておけ、これ爆弾やったらどうしようかな
怖いよ、こんなサンスタのサブで開けていいんですか。
いや、分からん。だからもうほんまさ、僕ディレクターとしてはもう非常にあの人を信用してないタイプやから、こういうものが届いたら爆弾なんちゃうかとか。
ほんまに今ちゃんと包み紙から開けてますからね。
そう、中にあの盗聴器入ってんちゃうかとかすごいね。
怖い怖い怖い。
思うんですけど、これちゃんとしたおしゃれ、おしゃれというかあの歴史のあのね、
ねえねえ、
かきもちって知ってます？
知ってます。でも食べたことはないかもしれないですね。
うわ、めっちゃこれ高いで、これ。
うわ、すげえ。
これは5000円コースやな。
うわ、すげえ。
これは高いで。もうスジコンオコノミーさん、そのええのにね
って
、すぐ開けるっていう。
中みたいな。
中見た見た見た。こんなカンカン見たことないもん。これ高い高級お菓子やこれ。
いいですね。そのカンカンいいですね。
僕の知ってるかきもちはね、
はい、
もっとなんか薄っぺらい餅のなんか。
ああ、そうそう。僕もそのイメージなんですけどね。
そうそう、天川村のお土産で、はい、
なんか道の駅とかで見たことあります。
そうそうそう、カパ、あ、 おかきやな。あ、
なるほどね。
美味しそうや。これ高級おかきやん。これ
すげえいっぱい入ってる。
めっちゃいい匂い。
詰め合わせや。
やった。これ今日のギャラ代わりにしていいですか。
ぜひとも
参りましょう。せーの、らしくあれ。マイクで直撃、
教えてチェリー。
はーい。はい、ということで何回やってもスタジオ操作になれないっていう、何なんでしょうねこの私のアマチュアぶりも。全然慣れないです。ということで、このコーナーではですね、はい、ラジコくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。さあ今週は
大型連休がありまして。
ありましたね、大型連休。
5月、僕はまあ 1,2,3,4,5 と、
まあ一応カレンダー通りみたいな感じ、
は
い、
休みがありまして、ただまあね、コロナの影響もあって、まあ、旅行にも行けないし、
行けないね、
飲みにも行けない、友達にも会いづらいっていう中で、
そうやね、
何しようかなと思ってたんですけども、
完全にエッチな動画見るしかやることないですね。
エッチな動画もね5日間ずっと見てるわけにもいかないじゃないですか。
いや見てましたよ私、一人暮らしやったらもう
元気やな。
元気だけが取り柄なんです。本当に
元気ですね。
元気元気元気。
でね、僕ねそこまでもう元気ないんで。
そうか、嘘つけ。
ちょっと外へ出たいなと思いまして、
家の外へ、
家の外へ出ようと思って、何しようかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
寿司食べたいなとなりました。
寿司食べたい。お前わかる、僕もだから、餃子か寿司か、はい、うん、外食するって言ったらね、うん、餃子か寿司か、まあ、牛丼か
ですよね。
選択肢がもう大体その3つですから。
まあお寿司食べる時も、まあ、もちろん回転寿司に行くわけですけど、
まあね基本はね、
回らないお寿司もまあ食べてみたいなと思いつつ、うん、食べたい。
自分の金ではないか、大阪、まあ、安い寿司屋しかないです ね、我々行きましたね昔ね。
そうなんですよ、あそこ美味しかったですね。また行きたいですけどね。
また行きたいですけどね、
ぜひとも。でね、まあただ和歌山でって考えると、まあ、歩いて行けるとこに回転寿司屋さんもないんで、
ないですね、
僕の家のテリトリーでは、うん、
ないわ、
うん、でまあいつもまあ行ってもお茶飲むしかないんですよ。
ああな、
ね、都会はねやっぱりあの電車とかバスで行けるところにあって羨ましいなと。
そうやね、
あのね、やっぱり駅の近くとかにあるから、
そう、そこビール飲んで帰るってできるもんね。
それができるのが羨ましいんですけども、
うん、
まあほんでまあテイクアウトしたりもするんですけど、
はい、寿司ね、
まあ、家で食べるもちょっと味気ない。
味気ないわ。
テイクアウトして同じ寿司のはずなんですけど、
そうなんよ、
家に持って帰ってみるとこんなちっちゃかったっけ。
そう、まあ、大きさもさることだから、なんかテイクアウト感がね、
そうそうそうそう、
家感がなんか出て
くる。そうなん
です。おかしいなって、店にあったらあんなピカピカしてるのに。
そうなんですよ、
ねえ不思議ですね。
でもうこれは回転寿司屋でちょっと贅沢しようと、うん、
連休は
なるほど、ビールも飲んだろうと。もう回転寿司屋で
我慢できやんと、もう寿司と一緒にビール飲みたいんやと。
もうビールも飲みたいと。
わかるわかる。
それこそね、でもね、ほんま大阪 あのチェリーさんと一緒に行かせてもらったとこね、うん、行きたいなと思ったんですけど。
行きたいね、安いで、
まあ、そう、うん、まあでもさすがに大阪まで行かれへんなってなって。
安いけどちゃんと職人さんが握ってくれるんです ね
目の前でね。
そうでね、また梅田の方にもね、
はい、
それ崎のお初天神の近くにもね、はいはいはい、そういう安い大衆寿司があるんですよ。
じゃあ
またこれ もろもろがね解決したら、もろもろ
落ち着いたらね、
ぜひねその大衆寿司ね、
いいですね、いいですね、
行きたいですね。
でね、まあ、その期待も膨らませつつ、
うん、
和歌山でどうしようかなってなった時に、バスに乗ろうと。
あ、いいですね。
バスね、ほんまに僕普段の生活で乗らないんですよ。
乗らなさそうですね。
電車に乗ることはあるんですけど、うん、バス停がまあ家の近くにないっていう
ところ で、はいはいはいはい、
まあ、だからバス乗るだけでもちょっとした旅行気分になるんちゃうかなと。
まあそうやね、楽しみができるんじゃないかと
思いまして、
うん、
でまあ、駅まで歩いて行って、うん、駅からまあバス乗って、まあ、でも10分ぐらいなんですよ、うん、バス乗ってもね、
はいはいはい、
でまあ、回転寿司へ着いたんが2時ぐらいやったんです
けど、お昼の、
はい、
お昼からビール飲もうっていう作戦なわけ。
やっぱりね、晩に行ってね、なんかね、お客さんいっぱいのところでカウンター一人で飲むのちょっと嫌やな。
嫌 やし、まあ、この時間もね、お酒の種類の酒類の提供も時間制限あるから、
そう、うん、でやっぱりまあ密を避けてという、
ね、ね、
観点もあ
って、うん、昼間が2時やったらちょっと空いてんちゃ う、
うただでもね、10台ぐらい車止まってたんですよ、
うん、
やっぱり休みの日っていうのもあって、
はいはい、そうやね。
でも入ってみたらカウンターにおじさま方も座ってまして、何人か、
うん、分かります、
これぐらいやったらええわと。
なるほど。
でまあ生ビール早速注文して、
あのちなみに、はい、質問です。
はい、どうぞ。
僕は回転寿司に行った時のビールは瓶ビール派なんですけども、
迷ったんですよ、うん、めっちゃ迷ったんですけども、うん、やっぱり最初生ビールかなと。
あね、
ジョッキでとりあえずガッといきたい。
なるほど。
ジョッキを飲むこと自体もやっぱり最近少ないんで。
そうや、ね、
飲みに行くんが少ないから、
はいはいはい、
久しぶりに
ジョッキのビールを開けたいと。
そう、大ジョッキを飲みたいと。
なるほど。
なってジョッキで注文しました。
はいはい。
でまあ最初は僕うなぎからっていつも決めてるんですけど、
そう、変なところにこだわりあるんですね。なんでなの、なんでうなぎ好きなの。
うなぎ好きなんですよ。
あ、
うなぎとビールでやったらもうね、もうそれだけでテンションマックスですよ。
あ、なる。僕ね、 そこはねちょっと違うよね。
何ですか？
僕は流れてくるやつでいいのを食べたいね。
そっち派ですね。
回転寿司ってやっぱりね、僕は回転してるものを食べやんと意味がないと思うよ、はい、
ああなるほどね。
だからまあ今時ほんまに注文してね、はい、何でも好きなもんシャーッときますけども、うん、僕はやっぱりね回転してるものから選びたい。
僕はもう頼みたい。
頼みたい。
頼んで注文に。
現代っ子やわそれ僕ら昭和でね子供の頃過ごしてたらね、やっぱ回転寿司っていうのはねあくまで流れて、シャッてくるようになったのがここ15年ぐらい。
そうですよね、そうですよね、う
ん、前はなかったんや
ですよね、うん、流れてくるやつは食べるしかなかった。
食べるしかなかったよ。あとだからの作ってる人に言う勇気もないんや、
はい、そうですよね、
うん、勇気ある人は言うんよ、はいはいはい、僕らはもう小心者やから、はい、昔からね待つのよ、じっと待つ
流れてくるまで待つ
と。そうだからもう血眼のようにして、あ今いくら流れたよ、シャシャみたいなそういうね、あうんの呼吸みたいなものが回転寿司の醍醐味なんですよ
語りますね、回転寿司を。
回転寿司のことは私はあの今日はね、ほんまラジコ君のコーナーやから、はい、もうあんま余計なこと言えへんけども、はい、まあ、だいぶ言ってますけどねどんだけ語る。僕はほんま週1回行ってる時もあるんですよ
結構ね行ってますよね。
僕かなり行ってるよ、だってもうとにかく心が疲れたら回転寿司
確かにね、寿司はねテンション上がります
から
ね。
でしかも僕もポテトも必ず食べるから
食べちゃうやっぱり。
ポテトでかなり単価上がってるから寿司10皿食べてるポテト
よう食べるな。
でうどん、
うわすごい
な。だからもう1500円使ってるから
すごいな。
そしたらもうね午後から動かれへん
ですよね、うん、お昼にそれはなかなかですよね。
夜まで腹いっぱいやほんまにな
かなかファンキーなことしてますね。
もう結構ねファンそんなことぐらいでしかもうファンキーになれへんのよ
食べ物でファンキーになる、いいですね、う
ん、
いいですね。
ほんまラジオでもファンキーじゃない会社やから
おかしいな。
見ない森間じゃないからねうちは
確かにね、
うん、
でね、
うん、
まあ、30分ほどでまあ機嫌よく、まあ、5皿ほど食べたんですよ、まあ、生ビールと一緒に、
はいはい、
でまあちょっとまあお腹膨れてきたかなっていうところで、うんうん、そういえば注文してた炙り3種がまだ来てないと。
あ炙り3
貫盛りがね、
肉系
ね、
サーモン、
いやサーモンと、うん、何やったっけな、サーモンとあれ何やったっけ、まあ、そういうあの お魚系のやつが、
お魚系3つ、
うん、まだ来てないなって思って、
はいはい、
まあ、注文履歴の画面見てみたら、
はいはい、
まあ、お届け済みになってるんですよ。
あそう、
うん、来てないな、食べた覚えないと、
はいはい、
僕はもう寄ってる自覚はあったんで、俺が間違えたらあかんと思って、うん、注文履歴の皿数と自分の机の上にある皿数を
細かいねやってることが、もう映画な
指差し確認しながら数えたけどでもやっぱり
来てない、来たら足らへん、おかしいな、なんでや。
でもちょっと言いづらいな、
だって誰に言ったらいいよ、今時も回転寿司も店員さん少ないですから、
そう、うん、言いづらいなって思ってどうしようかなって悩みながら生ビール飲んでたら、う
ん、で
ちょうどなくなったんですよ。
あ、ビールが、
生ビールがね、
おっしゃしゃ、
これはもう注文して、う
ん、
そのタイミングでお姉さん来た時に、
うん、まあ、なんか来てないですけど、
足らない
んですけど、うん、履歴はもう OK になってるんですけどね、
言おうって思って、
うん、
でほなもう注文しようと思って、
うん、
僕は何を間違ったか、そこから瓶ビール行ったんですよ。
あ、そこから瓶ビールだいぶ酔ってますね
そこから瓶ビール行って、ほんでまあ瓶ビール持ってきてくれた時に、うん、お姉さんにまあ言うて、三種盛りまだでって言って、あ申し訳ございませんって言ってすぐ持ってき
ます。向こうはややこし客やなと思って、もう祝日の昼間から酒ばっかり飲んでるけど、ややこしなって、
ね、
そう思えてるわ。
でまあすぐ持ってきてくれて、あよかったわって思いながら食べたんですけど、まあもう大ジョッキを飲んだ後なんで、うん、瓶ビールが進まないんですよ。
あそうよな、一人で行ったらもう結構腹膨れてくるわな。
それもやっぱり30分でもうそこまで行ってしもてるんで、
うん、
だからもう結局その瓶ビールをね、もう頑張って頑張って
うっぷってなりながら
うっぷってなりながら、普段食べへん卵焼きとか頼んでみたりとか、ね、
ちょっとつまんでみたりとかして、そうそうそう、
生姜とか食べたりしながらね、
頑張ってるな、
そうでやりながら結局それも平らげまして、
あさすがや、食いすぎや。
ほんでね、ほんまそっからバス乗ってね、まだなんか、
うん、もう一軒
海南方面かなんか君井寺方面かなんか行って、
ほう、
ほんでまあちょっと遠回りしてバスで、ああのバスで行って、ほんで電車乗って帰ってきたら
旅気分、
旅気分できるんちゃうかなとか思ってたんですけど、
いいね、
もうでももうしんどい、
しんどいんか、飲みすぎてんねやそれ
そうそう、
ペースが速くなるんですよね、
そうなんですよ、
一人やし、
だからもう結局そのまま帰ってきまして、4時ぐらいからお昼寝をさせていただきました
寝てんのかい自堕落な生活とはまさにこのことですね
なかなかいい大型連休でした
素晴らしい、いやそれはねもう時間もないですけども、はい、やっぱり僕はやっぱり寿司屋では瓶ビールだと思うんですよ。というのはね、瓶ビールねちびちび飲めんのよ。
そうなんですよね、うん、
コップにちょっと移してちょっと飲む、
うん、
でちょっとまた入れる飲む。
瓶ビールってほんでコップで飲みたいですよね。
コップコップ、
そこ行った寿司屋さんが瓶、うん、ビールと、うん、小ジョッキ、
あ小ジョッキね、
やったんですよ。ちょっとそれは違うと。
そうやな、
僕もほんまちっちゃいコップで飲みたいんです。
そうやな、
何回も入れながら、継ぎながら飲みながらってしたいけど、
そうそうそうそうやね、
小ジョッキやったらちょっとそれは残念ですね。
だやっぱりジョッキに入ると早飲まなあかん感じする
んだよね。そうなんですよね。
まあ、じゃあ今後の課題ということで、
まあ楽しかったんでまた行きたいなと思って
楽しかったんや
今度はちょっと戦略的に
何かと考えながら、いいですね、
ペースも考えながら
やりましょう
思っております、
はい、また寿司食いに行きましょう、
はい、はい、お願いします。
参りましょう、君のおごりやで。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。当たり前やな、そんなもん。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
バリバリ
バリバリお仕事頑張って。
ああそうそう、いやあんまりもう疲れ、僕もほんまねもう10年前のならいざ知らず、はい、もう全然バリバリできないですね。もうため息ばっかりですわ。
おかしいな、
うん、もうアリナミンばっかり飲んでますけども。ね、深夜、この話前もしたんかな、深夜、
はい、
バリバリ
バリバリ
バリバリ、
うん、
音がね聞こえるんですよ。
壁を蹴破ろうと。
いや違うんですよ、スピーカーからノイズがバリバリバリバリ
怖い怖い怖い、
マジやで、バリバリバリバリ
怖い怖い、
バリバリバリバリバリバリものすごいノイズがので、まあ原因は正直わからないんですよ。
はい、
マジな話なんやけど、
夜になるとなる。
いやそれがね、実は本当のこと言うと昼間もなるんですよ、はい、
なるんや、
バリバリバリバリってもう、はいはいはい、館内放送あるんですよ、うちの会社ね。
あ、はいはいはい、
そんな館内放送なんか多分フジテレビにはないと思うんですよ
なさそうですね。
ないし毎日放送もないと思うね。
なさそうですね、
うん、ラジオ関西 OBC も多分ないと思うんですけど、はいはいはい、和歌山放送にはあるんです、はい、で受付の人が呼んでくれるんですよ、
はいはい、
あの報道政策〇〇さん、
うんうん、
内線71番みたいな、はい、スーパーかと思うんですけど呼んでくれるんですよ
はいはい、はい、
僕スーパーでバイトしてましたからね食品コーナー林さん、うん、99番ですみたいな。
うちの会社も内線呼び出しありますよ。
あの会社も内線あんの。
はい、あります、ある。社内放送で呼び出し、
全社流れんの。
全社流れます。
何の話やねんてでね、
はい、
そう、それがなんか不調なんかな、
うん、なんか接触か
何かが、ね、接触不良感があるのよ、はいはいはい、バリバリバリバリって、
はい、
で昼間は笑ってられるんやから、うん、また接触不良でこの会社はポンコツやなって言えるんですけど、うんうんうん、夜中一人しかいてない時にバリバリバリバリバリバリってなんでって、
それは怖いな。
夜中ほんまもう2時とかね、
はい、
もうオールナイトニッポン、はい、乃木坂46のオールナイトニッポンやってる時よ、
はい、怖いな、
バリバリバリバリバリバリバリバリバリって
その時間には怖いですね。
接触不良もないもん、接触いらんやん。だって夜中に館内放送俺しかいてないんやから
確かに、ね、
館内放送を使う理由がないのに、
はいはいはい、
バリバリバリバリバリバリバリってもう落雷みたいな音が、
あ、そんなに、あ、もう一瞬だけじゃないですね。
違う違う、バリバリバリバリ、もう受話器 の、
はい、
あの口喋る部分を指でゴソゴソゴソってやったような音がバリバリバリバリバリってなるの、
はい、
めっちゃ怖いで。
怖いですね、それは怖い、
うん、怖い怖いとだけ言っときます。
早帰りましょう
か。早帰、ほんまや、早帰りたいわガードマン伝説。
ガードマン伝説、
ね、今も言いましたけどね、
はい、
和歌山放送ガードマン伝説ということで、
うん、
いろんな個性あふれるガードマンがいるんですけども、
はい、
このガードマン伝説その
1、
鼻歌ガードマンっていう。
鼻歌ガードマン、
ええ、
まあね、やっぱりね、楽しくなったらちょっと歌いたくなったりね。
そうそうそう、はい、でまあ一人での時もありますから、
はい、
多分鼻歌歌うんですよ。この間レッドイットビーがあの多くはハッピーアフタヌーンで流れてたんですよ
、はい、
そしたらガードマン、うん、N さんで言ってるんですけど、うんレッドイットビー、
あの受付のところで歌ってはるんですか。
はい、
あなるほどね、
ええ、で、その翌日ぐらいかな、生き物係、
はい、
ふんふんふんふんふんって、鼻歌ガードマン
いいですね。
いやでも逆にもガードマンの人に鼻歌歌ってもらえるような番組作らなあかんなと思って
ですね、うん、愉快な気持ちになってもらえるようなね。
そうそう、やっぱそれもほんまにね難しいですよね、はい、受付で谷坂さん止めるこれもう一人のガードマンの
はいはい、はい、
T さんなんですけど、
ああうん、おお、ね、
祝日にね、
はい、
ガードマンの人が勤務に、普段はまあ女性がいたりするんですけど、
そっかそっか、そうです、ね、
祝日はまあそういう人休みなんで、はいはい、そのガードマンが座ってるんですよ、うん、昼間もね、
うん、
で、ワンダーランドの前回火曜日という番組がありまして、はい、パーソナリティの、すいます芸人、
うん、
ワンダーランドの谷坂さんが、
はい、
さっそ
う
と、
ん、
会社に入ってきたら、うん、あちょちょちょちょちょちょって止められたっていう。
なかなか、まあ、あ難しいな。
難しいでしょう、ね、
ワイド番組やったらでもな。
そう、まあ厳密に言うとね、あの一応全員に名前書いてもらうことになってるんです、
はいはいはい、
出演者の方でも、うん、あのセールスに来た方でも一般の方でも。
出演者の方でなんか下げてたりするんですか。
昔あったんですけどね、うんうん、今そんなもうちょっとなくなって。
なるほどね。
でちょっと毎回書いてもらうような形に、
はいはいはい、
なってるんですよ、
うんうん、
だから原則論で言うと警備の人の対応は正しいんですけども、
そうですよね、
まあ、最近はもう長く出入りしてる人については、うんうん、もういちいちそんなんね服部のおいやんにすいません名前書いてくださいってもう言わへんじゃないですか
確かにね、
どう見ても服部のおいやんやん ギターケース持ってさ、うんうん、そんなリスナーおれへんやん。軽トラ乗ってくんねんで、ブーンってい
いですね、
うん、それはどう考えてもパーソナリティーやん、うんうん、っていう感じで、もう谷坂さんもあんな、ね、背高いし、うん、ほらやっぱりもう谷坂さんやと思うやん
ですよね、
うん、でしかも谷坂さんと何やったら地元一緒やっちゅうねん、警備の人ガードマン。
それはちょっとちゃんと覚えておいてほしかったな。
もう丁寧に説明しておきました、
はいはい、
せめてもの
せめてもの、
うん、せめてものこれがだけはっていうのね、うん、ありますよね。
はい、
ですね、車にポピー、
車にポピー、
車にポピーってご存知ですか。
何それ、
車にポピー知らんの。
何それ、
車にポピーやんか。
何それ、
車にポピー知らんの。
知らん、
車にポピーやんか。ポピーよ、知らんの。
ポピーって何。
ポピーよ。
ポピーってなんすか。
ポピーやんか、車にポピーって知らんの。
知らん、
調べてよ、車にポピーよ。
車にポ
ピー、車にポピー知らんか。
え、何それ、最近の話ですか。
違う、昔からあるやん、車にポピーなんか。30年前からあるよ。
え、車に
ポピー、もう予測変換でポピーって出てくるでしょ。
出てこへん。
え、 Google おかしいんちゃう、アルゴリズム。
あ、これか、1981年の CM が YouTube に上がってます。
あ、そうそうそう、
あ、こういうのね、ポピーね。
そう、
はいはいはいはい、
要は車の芳香剤です、はいはいはい、液体芳香剤、
はい、
和歌山放送で、僕がよく乗る政策で一番ちょっと古臭い車があるんですけども、はい、そこのエアコンの吹き出し口にちっちゃい車にポピーがついてたんです。何なんかなと思う、急になんか今まで誰もそんなことしてないのに、このゴミ溜めみたいな車にね、なんか輪ゴムがネットってなってたりとか、電池がドバーってなってたりとか、前はもうひたすら
危ない危ない、
ひたすら領収書、
はい、
ガソリンのあれがもうパカッとドワーってなってたりとか、
ねね、誰も捨てませんから ね、
そう
ね。
で昔やっぱりタバコ吸うてた時代の名残なのか、その前 の、
はい、
あのこの空き缶、
はいはいはい、
空き缶じゃない、このジュース置いとくフォルダあるやん、
はいはい、
そこに多分昔のことやから、多分そこの空き缶にタバコをポイポイって灰をやってた名残なのな、は
い、
うん、もう灰が
ついて
ドリンクホルダーに
周りにね、
勘弁してくれよって、もう空き缶ジュース置かないんやないかと。
結構長いこと乗ってるんですね。そうなる、
10年乗ってると思う。
おお、なかなか
避難に行くときにコーヒー飲みたいやん俺はって。高速道路でパッと飲まれへんやないか、これやったら。
そこに置いときたいですよね、そこ
に置き
たい、やっぱり、ね、
手元に置きたか知らないか、下に置いてんねん。下のドリンクホルダーや、ドアの下の、
はいはいはい、
取りにくい、取りにくいやないかいって。
ちょっと危ないね、
ちょっと危ないんや。だから高速1時間乗ってたら1時間コーヒー飲まれへん
の
俺、
ね、
そうなんよ、辛いんや。そんなことどうでもいいんですよ。車にポピー誰つけたんかなと思って。せめてもの、
誰かが途中でうーんってなったんでしょうね、多分。
臭いってなったんかな。そんな臭いと思えへんかったけどな。あ、もう時間ないわ。こんな感じで、
はい、
結構まだね、今週いろいろあるんですよ。
あ、来週を楽しみ、
また来週を楽しみ、はい、こうやってあの一つのちょっとしたネタを薄く伸ばす作戦です。以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。